2024年4月16日火曜日、時刻は午前7時44分になるところです。さて、中井久夫衆さんですね、世界における索引と兆候に、その2位に入っておりまして、なかなかなんていうんですか、もう呼ぶのも、いや昨日自分でまた、ね、夜に聞いてみましたけれども、記号化するとかって、記号が希望みたいに聞こえてますよね。なんか読みがちょっと悪くって申し訳ないなと思うんですけれども、でもこれちょっとなんていうんですか、まあ自分自身でこうね一回読んでるわけですけれども、こうやって声に出してやっぱり読むっていうのはいいですね。まあ、読みがちょっとダメですけれども、人が聞くとちょっともうちょっとちゃんと読んでよっていうことだと思うんですけれども、いやなんか読みながらこうね、また改めてこう頭の中に入れていくっていうか、あこれは良かったなとちょっと自分では思ってるんですけど、でこの2位に入っておりまして、まあ昨日のちょっと最後のところ、今日のところもなかなか中井先生の独白というか、そういうふうなことが続きますので、昨日の最後のところですね、ちょっと改めて読んでおきたいと思いますね。最後のところこうなっております。世界は記号によって織りなされているばかりではない。世界は私にとって兆候の明滅するところでもある。それは未だないものを予告している世界であるが、眼前に明白に存在するものはほとんど問題にならない世界である。これをプレ世界というならば、ここにおいてはもっと最も遠く、最もかすかなもの、存在の地平線に明滅しているものほど重大な価値と意味とを有するものではないだろうか。それは遠景が明るく、手元の暗い月明下の世界である。それは遠景が明るく、手元の暗い月明下の世界であると、こうなっておりまして、でそこから続いて、まずこういう文章があるんですね。ここから少しの間は頭の中の対話として述べたい。それは私の発想が在と非在との間を揺れ動いている時期を最も忠実に再現するものと思う。頭の中の対話として述べることは、その中井先生の発想がですね、在っていうのは存在の在ですね、在と非在、存在しないということ、それは私の発想が在と非在との間を揺れ動いている時期を最も忠実に再現するものと思う。それはポール・バレリーの若きバルクの冒頭の3行である。もう一度、ここから少しの間は頭の中の対話として述べたい。それは私の発想が在と非在との間を揺れ動いている時期を最も忠実に再現するものと思う。それはポール・バレリーの若きバルクの冒頭3行である。 過ぎゆく一筋の風ならで誰が泣くのか、癒果ての星々と共に一人ある、このひとときに誰が泣くのか、だがその泣くときに核も我が身に近く、もう一度若きバルクの冒頭三行、過ぎゆく一筋の風ならで誰が泣く、癒果ての星々と共に一人ある、このひとときに誰が泣くのか、だがその泣くときに核も我が身に近く、過ぎゆく一筋の風ならで、風ならで風以外に、過ぎゆく一筋の風ならで風以外に誰が泣くのか、癒果ての星々と共に一人ある、このひとときに、癒果て一番の果て最終最後という意味のようですが、で星々というのはこれ金剛石、漢字で金剛石、ダイヤモンドのことのようですね。癒果ての金剛石、癒果てのダイヤモンドと共に一人ある、このひとときに、で三行目が誰が泣くのか、だがその泣くときに核も我が身に近く、ちょっと小声になってしまいましたけど、過ぎゆく一筋の風ならで誰が泣くのか、癒果ての星々と共に一人ある、このひとときに誰が泣くのか、だがその泣くときに核も我が身に近く、過ぎゆく一筋の風ならで誰が泣くのか、癒果ての星々と共に一人ある、このひとときに誰が泣くのか、だがその泣くときに核も我が身に近く、とこの三行の後に文章が続きまして、中井先生の頭の中の対話ですね。バルクは深夜に目覚める、おそらく夜の半ばだろう。宇宙の地平に明滅する一番遠い星が一番近くに感じられ、その他はすべて闇だという中に目覚める。私が泣くという自己所属性の意識はない。過ぎてゆく一筋のような風に曲がう、かそかな泣き声、それは誰の泣き声なのか。バルクは己を知らない。身体のほとんどは目覚めていないのだから。しかしあまりに我が身に近い、ほとんど我が身からのようではないか、点点点、そんな意味であろう。運命の糸を紡ぐのがギリシャ神話のバルクだが、このバルクは後の修行でわかる通り、己の運命を紡ぐ点で ユニークなバルクだ。何の予兆とも知らされていないが、しかしほとんど厳選するもののない世界だ。もう一度、何の予兆とも知らされていないが、しかしほとんど厳選するもののない世界だ。これは純粋予感だ。あるいは発生期状態、発生、雷が発生するとかの発生期状態にある予感だ。世界は作品でもある。手近にはプルーストだろうね。一枝の三座詩がすり減った石段の踏み心地が三つの塔の総合関係の視覚的変転が紅茶に浸したマドレーヌ菓子がそれぞれ一つの世界を開く。作品とはいささか殺風景な言葉だが、一見何ほどのこともない一つの事象が一つの世界に等しいものを開くわけだ。そう、例えばアカシアの並木は私には一つの世界を開く鍵だ。そう、例えばアカシアの並木は私には一つの世界を開く鍵だ。幼い時、私は宝塚市小林の精神女学院の下にいた。この通学路の偽アカシアの香りは私の幼年時代を開く魔法なのだ。こうやって開かれるものと眼前にあるものとの間には同一世界内の記号間の関係ではないね。記号は一つの世界の一部であるのだから。とこの2位はここで終わっておりまして、なかなかこれ、昨日読んだところが、まあ、凝縮したことが書かれてると思うんですけれども、それのなんて言うんですかね、まあ、解説じゃないですけれども序実といいますかというものにこうなっていくのですよね。ですからこれまた外せないんですけれども、聞いてる方は何ですかそれということだかもわかんないですね。ですからこの最後のところでしょうかね。世界は作品でもある。作品というのはインデックスですね。世界は作品でもある。手近にはプルーストだね、だろうねと。で、まあこれはちょっと置いといたとしても、一枝の三座詩、これはバラ科の、木のようですが、一枝の三座詩がすり減った石段の踏み心地が三つの塔の総合関係の視覚的変転が紅茶に浸したマドレーヌ菓子がそれぞれ一つの世界を開く。作品インデックスとはいささか殺風景な言葉だが、一見何ほどのこともない一つの事象が一つの世界に等しいものを開くわけだ。そう、例えばアカシアの並木は私には一つの世界を開く鍵だ。鍵、キーですね。そう、例えばアカシアの並木は私には一つの世界を開く鍵だ。 幼い時、私は宝塚市小林の精神女学院の下にいた、元にいた、でもいいですね。幼い時、私は宝塚市小林の精神女学院の元にいた。その通学路の偽アカシアの香りは、私の幼年時代を開く魔法なのだ。こうやって開かれるものと眼前にあるものとの間には同一世界内の記号間の関係ではないね。記号は一つの世界の一部であるのだからとなっておりまして、3に続くんですね。このアカシアの並木が私の一つの世界を開く鍵で、中井先生の場合は通学路の偽アカシアの香りが幼年時代を開く魔法なのだということが書かれてますけれども、例えばそうですね、私にとってはやっぱ星空でしょうかね。星空がなんていうんですかね、子供の頃にちょっと暗くなった時にお使いに出て見上げた空で、その街の風景、家の様子、それがですから星空が、そうですね、季節のいい時、夏の前、暑くもなく寒くもない今ぐらいでしょうかね、の時の星空が一つ作品インデックスになって、私の幼年、私の子供の頃がファーッと蘇る、まあ、そういうことがありますね。なんか例えば山を見て、そこにかかってる雲を見て、子供の頃の何か思い出したりとかあるいはいつか見た京都で、京都の仕事で行ったその JR の新快速の中から見た西山、京都西山の方の山々とか、なんかそういうことですね。なんかそういうこと言わんとされてるんじゃないかなと思うんですけれども、さていかがでしょうか。まあ、個人的には非常に興味深いんですけれども、まあまあ、聞いてられる方はちょっと今言っちゃってる言葉も分かんないですけど、やっぱこれはちょっとね、読む、声を出して読むっていうのがなかなかやっぱりいいなと思ってますから、続けたいと思いますといったところで、時刻が8時2分を過ぎたところです。以上です。